ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
谷谷俊介と
虎本剛と
小野明日香でお送りさせていただきます。
よろしくお願いします。
卒業おめでとう。
そう、いよいよ3月ね、お末ということで、卒業式のシーズンなわけですよ。まあまあ学校によって卒業式まちまちですけど、街を歩けばね、ちょっと袴を着た女の子たち
ますね、
おめでたいことで。僕もね、こう先日、まあ、僕が講師をしている日本写真映像専門学校、アップダディダウンとかファイヤーフライで一緒にさせていただきましたけど、その学校の卒業式がありまして、まあ、僕も講師をしておるわけで、卒業式に出てきたんですよ、すごくねいいなと。で、会議場にね、生徒に先生卒業式来てくれると思ってなかったですって言われて、何を言うてんねん、僕毎年出てるよって言ってて、なぜなら僕卒業式好きやからねって思わずポロッと言ってしまった。あ、で、はたと気づいて、そう、俺卒業式好きやわ。
あ、そうなんや。
いや、もちろんその教えてきた生徒たちの最後の姿を見届けたいという思いが一番大きいんやけど、プラスね、卒業式というもの自体が僕好きなんだなと改めて、あのね、なんだろう、嬉しさと悲しさが両方入り混じるというか、
まあそうですね、喜びもね、あるから、
まあ冷静に考えると卒業するということは素晴らしいことなんですよ。
そうですよね、
もうおめでとうなんだけども、
いや、おめでとうですよ。
心のどこかで寂しくて、この日がもうちょっと長く続けばいいのになっていう思いがないわけではない、この何とも言えない感情の入り混じる空間ってすごいいいな。でも正直な話、自分自身が卒業式の当事者になることはまあ
まあなかなかないよ ね、
でしょうね。
社会人としてどこかの学校にね、再び入らない限りはまあないでしょ う、 う、
ね、ステージタイガーも卒業っていう制度ではないですもんね。
卒業式はない
で す、 ね、ないですね。式はしない
です、ね、なんかその空気っていうのがすごい好きで、で、僕講師の立場として壇上というか、もう登壇される先生とかが登壇される横に座ってるんですけど、生徒の顔が全員見えるわけですよ。どう、その後ろに座ってるね、親御さんの顔も見えるんですよ。その時初めてはたと気づいたんですよね。こう卒業式、自分が当事者の時は自分のもんやと思ってたけど、そう、保護者の方のものでもある。
そうですね。
そうなんです
よ。人が、
先生、まあもちろん先生と生徒の濃密な関係はあるけど、もっと濃密なのはそのね、数年間を支えてきた親御さんがおって、それを見てるって思った時に、ふとこう込み上げるものがあって。やっぱり卒業式って男子とかちょけるんですよ。
そうですね。
普通に名前呼ばれた時に女子とかははいとか綺麗に真面目に答えてくれるんですけど、男子なんかわざとちっちゃい声にしたりとか不必要に大きい声で笑い誘ったりとかするわけですよ。でもなんかそのちょけて恥ずかしさを紛らわしてるあたりも可愛らしいなというか、何しとんねんとは思うんだけど、でもそれを恥ずべきことをしたなって大人になった時にふと思い出すんやろうなとか、いいなって思うんですよ。
なるほどね。
なんか卒業式、僕はね、自分自身の高校大学の時ってあんまり記憶に実はなくて、
そうやな、なんか式の間の記憶ってあんまないねんけど、その前後とかは割と
めっちゃ練習したのを覚えてます。
あ、練習はね、小中学校とかなんか言うからね、
なんかほら、あの卒業証書をもらう時にみんなで順番にこう行ってもらってて、すごい難しいタイミングじゃないですか、何人前で立ち上がってみたいな、
まあ、ある
すごい練習したなって。
あとあれ一応投資でやるじゃないですか、なんかと思ってたのは覚えてますね。
まあそうやね、
そうやね。あ、結構あの卒業で流れる歌とかは素敵やなと思う。歌詞とかがなんか、
仰げば尊しとかね、
僕あの好きな、ありがとうさようならっていうのがあれが
すごい。もう一回歌ってもらっていいですか。
ありがとうさようなら、
わかるよ
っていうね、あれね、ありがとうさようならですね、はい、でも確かに似てるのはその喜びと、ね、悲しみのさようならという歌やなという、
なんかね、笑いながら泣けてしまうようなその感覚って、もうなかなか人生で味わえるチャンスがないなと思って、
なんか卒業ソングって結構爽やか系とか未来の希望がちょっと含まれた多いじゃないですか、最近生き物係のやつかなんかで卒業をテーマにしてるんやろうなってサビぐらい聞いたらようやく分かるんやけど、そこまでの歌詞が、歌詞というか曲調が暗すぎて、そんな切ない卒業ソングってなるやつがあって、
まあ、卒業ソングも世代によってね、
そうよね、
レミオロメンがいいや言うてしまう、生き物係や言う人もおれば、 僕らの世代と何なんだろうな。
いや僕はもう断然イエローモンキーですけど、
ね、え何
フライマルっていうシングルがあって、もう今復活しましたけど、
うん、
活動休止する最後に出した曲がそのプライマルって卒業ソングやったんですよ。
そう
なんや。でね、そのまま休止して解散しちゃって、まあこれまたスペシャルの番組になってしまうんですけど、この間の復活してツアーをやった時の1曲目がこの曲やったんですよ、うん、
終わりから始まったんですね。
そうそうそう、
かっこいいやん、
超かっこよくてい
いやん。だからファンは、知ってるファンはね、そうそうそう、グイッとくる。
もうライブツアーとかも全部終わった後に出したシングルやから、もう生で聴いた人は誰もいなかったんですよっていうところから、その曲でスタートしたのがね。あ、何の卒業式の話からイエローモンキーの話になってしまいましたけど、はい、
もう
合唱ソングで「さあ出かけよう僕らは若者」っていうやつがあるんですけど、
ちょっと知らない。
知らないか、
うん、
多分地域性あるんですかね。
いや、まあもちろん音楽の先生とかが選ばれてるんだと思うけども、
やっぱ時代でも変わるんかな。
今どうなんでしょうね、まあ、僕ら言うてもね、もう卒業式言うても高校の時もう20年以上前になってしまう。そうですね、20年ぐらいか
以上ではないです、
ね、ぐらい前になってしまうので
、うん、あ、うん、あでも20ぐらいちゃうかな、う
ん、ぐらい。大体谷さんが
そうかな。僕ちなみにね、
うん、
僕最終学歴大学院なんですよ、
はいはい、
僕人生最大の汚点の一つ、大学院の卒業式寝坊して遅刻してるん
です。むちゃくちゃやん
出てないんです
よ。お前それで好きやよ言うた
あの自分の卒業式 だから覚えがあるんです。
なるほど。
全部の授業解禁にほぼ近いぐらい出てて、演劇しながら、よりによって卒業式の前日かなんかに先輩陣と飲んでるかなんか夜中まで連れ回されて、で次の日普通に寝坊してしまって、うわーって。
だからそれもしかしたら俺らのせいかもしれない
から誰かまで覚えてないですけど、いやもう思い出深いですね、
うん、
で卒業といえばね、僕一個この悲しい出来事がありまして、
前
の第二ボタンとかそんなことじゃないんですよ、うん、こう前のラジオで言いましたけど、
はい、
僕がちょこちょこ見てる朝のお母さんと一緒からついに歌のお兄さん横山大輔さんが卒業されるということで、最長なんですよね今まで。で去年歌のお姉さんが三谷匠さんが卒業されて、まあ、2年続けてはないやろと思った今年、
あら、
歌のお兄さんが
超過渡期ですね。
じゃあそうで、しかもそのコメントというか、なぜ卒業に至ったのかというのがね、そのまあ50周年がなんかお母さんと一緒のコンサートがあって、50周年コンサートをやった時に、次の60周年を見据えた時に自分がすべきことは何かって考えた時に、次の世代にバトンを渡すことであると、まあ、それはもうやりきったから言えることなんだろうなと思って、
そうだろうな。
で、まあ、あのぜひこの3月いっぱいまでなんで、ぜひ皆さんお母さんと一緒を見ていただきたいんですけども、
うん、
もう歌のお兄さん特集ですわ。今までの歌のお兄さんのもうクリップが次々流れてる。
いや
で、そんな悲しい中ですよ、
うん、
一応ねお母さんとしては月の歌っていうのがあるんですね、
うん、
で3月の歌もあるんですよ、
うん、
お兄さんの最後の月の歌何なんかなって言ったら、うん、カッパ何様っていう歌で、カッパの格好をして、うん、カッパ何様カッパ様って全然卒業関係ない
卒業っぽい。
いやでもそれは、いやいいと思います。
そうなんですよ、
それがいいと思います。
が、うん、横山大輔お兄さんっぽいんですよ、うん、最後まで締めっぽくなくて、うん、子供を喜ばせて、
う
ん、終わる。
そうそうそう、自分のためじゃなくて子供のためにやってるじゃないですか、
うん、
すごい素敵やん。
お兄さんお姉さん全員カッパの着ぐるみ着て真面目な顔してカッパの歌を歌うだけの、
うん、
それに心を激しく打たれまして、
うん、
でこの横山大輔お兄さんが演じてるキャラクターに、まあ、僕前のラジオで言いましたけど、
はい、
数え天狗っていうのがあるんですね。
ああ言ってましたね。
数を数えるのが大好きな天狗、うん、これもどうすんだと思ったら、数え天狗旅に出るっていう設定で、出てきたら風天のトラさんみたいな格好してるんですよ。で、足は旅に出るでござんすみたいなこと言って、で最後じゃあねーって去っていったんですけど、天狗のあの扇忘れて帰って家取りに帰るみたいなアクシデント見舞われて、あでも笑顔で終われるってすごくいい。
次の方に数え天狗は引き継がない
ではないんですね、
う
んうん、もうそれで終わるわけですよ、
うん、
新しいお兄さんが僕はちょっとああいうのはやりたくないですみたいない
やまあそうなんかもしれんし、まあね、彼の対するリスペクトですよね、うん、
決断永久決断的なね、
うん、なんかだからぜひ3月いっぱいまでこの NHK の虚と実入り混じる感じですね、
うん、
子供の前でよもや涙など見せよう
そうやね、
わけはないんだけど、
うん、
まあでも悲しい。
いやまあ初めて見るお子さんにとっては喜びの番組であってほしいし、うん、ずっと見ている人にとっては今までありがとうのね、うん、瞬間になるから、これはまあまあ、うん、まあでも 僕らのステージも一緒ですけど、どんな時にも初めて来る人はいるわけやから、締めっぽくない方がいいなとは
思う。そうなんですね、笑顔でね終われたらいいよね
ってい
う、うん、
はい、
うん、そんな中、
はい、そんな中、笑顔、笑顔になるお芝居、笑顔になれるかな、はい、お芝居をまたしますので、はい、
例によって、
はい、あの僕は出演じゃないんです、
はい、
演出をさせていただきますですね、はい、演劇ユニットがございましてですね、もう1年以上やってなかったんですけど、エリーの晩餐会というですね演劇ユニットがございまして、はい、
タニアさんと白井くんがいつもよく、
そうですそうです、白井くんが一人芝居をやった時に、あのインディペンデントね、トライアルか勝ち上がって本戦出してもらった時に作家でついてもらってた KR エリーくんっていうね、まあ、東京で劇団エリザベスっていうのをやってる子なんやけど、まあ、大阪で演劇やりたいっつって作ったユニット で、はい、でまあこれが今回もやるんですけども、
うん、
4月の1日と2日にもう日迫ってますけど、はい、やりましてですね、
うん、
今回すごい短編集というのをやってます、はい、3本まあくだらない芝居はありますんでね、皆さんちょっとにぎやかしで見に来てい
ただ け、3本立てなんですね、
3本立てでも、いいですね、もうタイトルからしてね、エリーの晩餐祭というね、
晩祭祭りです、
祭りになる、はい、
晩餐の祭り
であると、そうなんです、晩餐祭りでございますから、もう皆さんちょっともう、はい、わっしょいわっしょい楽しみてもらえたらなと思います。
これを谷谷君が演出してるし、はい、白井宏之君が
出てるんですね、ももちろん出ております。
これちなみに、
うん、
ショートストーリーというか、そのオムニバスのタイトル一応言っていいですか。
あ、いいですよ、
うん、
はい、第1話、尻をもてあそぶ男2人。
そうです、これに白井くんが出ててね
男2人の人なんですよ、はい、すごいタイトルやな、
すごいでしょ。でもこれね、だいぶ下敷きがあって真面目なところから発信してるなと思うんですよ。
ああ、なるほど。
あの岸田邦夫さんのね作品が実はあるみたいで、
こういうの、
はい、
僕
い命をもてあそぶ男2人という作品があって、あ、これが、うん、まあ、初版がなんか、大正14年らしいんですけど。
よく見つけた。
はい。それを下敷きにして、二人
芝居
を。
すごいバカにしてません？
いや、そんなことないです。
なるほど。で、
その作品自体は、命に関する感じで、男二人がずっと喋る芝居なんですけど、まあ、これはちょっと時代が変わって、平成のアンサー演劇になればいいんじゃないかなっていうふうに。
なるほど。
もしくはめっちゃ怒られるです
か。なるほど。で、第2話というか、はい、古川愛は人造機械であるが、なんだか最近様子がおかしい。
タイトル長いね、
毎回。そうですね。大体エリー君のタイトルは長いんですけども。
クリッタ勇気のネバーエンディングガールズストーリー。
はい。
なるほど。
はい、
これタイトルからして、ちょっといろいろ想像が膨らむというか。
はい。
ね、
まあまあタイトル通りですよ。
なるほど。
三つ木さん出てませんか。
あ、そうですね。
これあの関西小劇場界でおって思うようなメンバーが結構ね出てらっしゃるので、
本当にね、関西小劇場の本当に無駄遣い祭り。
無駄遣い。
なるほど。
え、あのこれね、
ぜひ
あの超人予備校の、
はいはい、
偉い人である三剣さんに対して谷谷さんが演出つけて、
そうなんですよ、超緊張の毎日でございまして、ま
あ前ね、逆の立場があったわけだから、
はい、はい、で今回急遽なんですけれどもですね、まあこの間ダイバーシティ終わったところですけれども、出てくれてた吉田慎くんがですね、
はいはいはい、
急遽出てくれること
になりまして、チラシの掲載はないですけど、
はい、チラシスタートに決まったもので、うん、今ネットでは公開を始めるんですけれども、
ど、
はい、出てくれて、
そちらもお楽しみいただければと、
はい、あとダイバーシティの前にね、うち出てくれてた、はい、まあその去年一昨年かな、
はいはい、
あの成瀬これが振り付けでダンスをしてくれてまして、
必見ですね、
はい、なのでなかなか賑やかなお芝居になると思いますので、はい、
じゃあちょっと細かい情報を、
はい、そうですね、もう迫ってますけど、4月1日と2日ですね、中崎町にありますいろり村プチホールというところでですね、やっておりますエリーの晩餐祭、本当に、まあ、自分で言うのもなんですけども、自分で僕演劇のジャンル作ってるんですよ、自分の中では。おふざけ演劇という名前でやってますんで、もう必死でふざけますんでよかったら、
ね、一生懸命命かけてふざけてる、そうなので、
はい、もう命かけてふざけてますね、
はい、
もう
よかったら楽しみに怒りに来てください。
はい、
はい、ありがとうございます。
そして、まあ、まだもうちょっと詳細は発表しかねてはいるんですけど、
はい、
ステージタイガーも、
はい、
もう発表されてますね。
そうですね、
次の公演といいますか、
はい、
参加
イベントがね、
何でしたっけ、
はい、今年もですねやってまいりました、うん、ゴールデンウィークに中之島春の文化祭に出させていただきます、
は
い、
ABC ホール、はい、しかも
初日のトリでございます。
おい大丈夫かよ。 我々最後かと、はい、何人ね、そう団体がいろいろある中で1日目の最終
って
、
そうそう、
まあ最後やからなんやねんっていうことではないんですけど、やっぱりね緊張感も高まりますし、そうですね、
まあ1日の、まあ、このイベントの中始めとして選んでいただけたのでね、まあまあ期待もいただいてるんで頑張らせてもらおうかな、
ね、
と、
ね、誰が出るのか、はい、
そうそうそうそう、
何をするのか、
はい、また追ってね、はい、発表しますのでお楽しみにという感じ
で。でもチケットは4月1日から発売で、
これがベリー、ベリーっつってもね、エリーの晩餐祭の日と一緒なんです。4月1日が発表、発表発売なんですけど、毎年すぐ売り切れおるんですよ。
下手したら3日4日で売り切れてしまうので、そうなんです
よ。もう今からちょっと日付とね、スケジュール合わせていただいて、ちょっと、
はい、非常にたくさんの団体が、うん、あのタイムスケジュール厳しく出られておられますので、ホームページでそのあたりをちょっと見ていただいて、
はい、
まあ、ステージ大会の出るブロックもしくは1日投資券を購入していただいて、
はい
はい、短編演劇を、ね、1日楽しんでいただければと思います、
はいはい、
一応タニヤさんと私がめっちゃ出るっていう予定ではあるっていう、
はい、そうです、はい、まあ、その辺も
楽しみです。セリフの量が多分一番多いんじゃないかっていう予想が、はい、あります、まあ、はい、
その辺はお楽しみに。
僕ですら何をするか知らない、
私たちもまだ、
まあ、僕が知らないっていうことが一つ、
ザワザワ、
なんで僕が知らないのか、
なんでだろうな、
はい、ザワ、
それはまた来週以降のラジオで、はい、もしかしたらポロッと出るかもしれない、
はい
はいはい、それでは皆様また来週ごきげんよう、
さようなら。
ガオー。
今週2人やな。